はい、どうも。フリーアジェンダです。おはようございます。
おはようございます。
山本さん、元気ですか？
今日はね、めっちゃ元気ですよ。
いつも元気ですよね。
まあ、いつも元気だけど、今日はすごい元気です。
マジっすか？
睡眠に大成功しました。
何時に寝ました？
10時。
10時。今、いつも通り朝6時です。
4時に起きたんで、今日も。元気です。
朝はいいですよね。
朝がいいっす。
最近は僕もこの木曜朝6時が楽しみです。
僕も楽しみですよ。
はい。
はい。
本日のテーマは、山本さんが CBD を始めた件。
はい、始めました。
まあ、これ、視聴者の方、CBD を知っているのかな。
どうだろうね。軽く説明が必要かもしれない。
まあ、CBD というのは、カンナビジオールですね。
そうです。
まあ、すごい、一番簡単に言うと、大麻、マリファナって、THC っていう、まあ、簡単に気分が上がるアッパー成分と、CBD っていう、まあ、ダウナーというか、ちょっと下がる、気分になって、こう、自分の中に向き合えるみたいな感じの成分の2個が入ってるんですけど、まあ、大麻っていうと、何でそれって思うと思うんですけど、なんか実はその CBD の方に関しては、日本国内でも、違法ではなくて、最近はそれを使った、ちょっとまあリラックスできるみたいな感じの成分が流行っていて、まあ、いろんなタイプがあるんだよね。リキッドだったりとか、まあ、塗るやつだったりとか、まあ、エディブルって言って食べ、グミとかで食べれるやつとか、ベイクって言って蒸気化して吸い込むやつとか。山本さんがやってるのは何ですか？
ヒカさんめっちゃ詳しいな。僕がやってるのは、タブレット、錠剤のやつと、あと、リキッドのタイプ。で、なんか、効能別に3種類ぐらい、持ってます、今。
どうですか？
いや、なんか、まあ、昨日から摂取し始めたんですよ。だから、まだ、1日目みたいな感じなんですけど、そのタブレットタイプで、なんか、睡眠、もともとカンナビジオールって、その、自己再生力というか、なんですかね、体の、回復力を高めるみたいな効能があって、あるらしくて、まあそんなにちゃんと調べてないんで、あんまり分かってないですけど。で、なんで睡眠前に飲むタイプの錠剤があって、それピッて飲んで30分前に寝ると、結構深い眠りにつけますよって、こう、いただいた方から言われて、で、飲んでみたら、深い睡眠につきました。
言われた通りや。
なんか起きたらね、いや、目覚めすっきりだな、みたいな。
おお。
一切の邪魔されずに寝れた感じがあって、なんかジムでも体すごい今日動いたし、
何？
すごい良かった
なるほどね。
ね。
まあ、飲むまでね、寝る前に取るっていうのは一番一般的なやり方ですよね。
あ、そうなんだ。
多分、その用途は結構でかいと思う。多分、ヤモティは体が綺麗っていうか、変なもの取ってないから、なんか新しい成分に対して体がちゃんとまともに吸収できるみたいな、体の機構になってるんじゃないかな。
確かに反応が良かったかも。
なんかジャンクで結構いろんな刺激が強いものをいっぱい取ってる人は聞きづらいイメージがなんとなくある。
ああ、そうなん、あ、確かにそういう人は、なんか、取る量を増やしてくださいって言われた。
なんか僕がこれになんでこう詳しいかっていうと、友達に、まあ、メキシコっていう名前の友達いて、まあ、メキシコって別にあだ名で、坪井くんなんだけど、彼がチル&ヘブンっていう会社やってて、それは何かっていうと、まあ、彼は勝手にチルテックって呼んでるんだけど、まあ、こういう、まあ、マリファナとかは日本では違法なんだけど、日本に合法な範囲で、そういうふうなちょっとチルというか、できるみたいな、その薬品みたいのを扱う会社なんだよね。まあ、水タバコとか、あとまあその CBD とかやってるんですけど、
C 社的な。
T 社的なそう。でもまあ彼はものすごくその詳しくて、それこそまあ大麻とかにもそもそもすごく詳しくて、まあ、ちょうど先、ん？今週？先週かな？久しぶりに会ったんだけど、まあ、すげえ分厚い大麻大全みたいな本をめちゃくちゃ読んでて、まあ、彼はもちろん日本では違法なことは全然知ってないけど、で、彼が、今僕が持ってるこれ、 まあ、あの視聴者には見えないと思うんですけど、うん、まあ、ベイプ、蒸気式で吸うやつっていうのを作ってて、うんうん、僕もいくつか試したんですよね、
うんうん、
一番最初は、カプセルタイプを試して、うん、その後塗るクリームみたいのも試したこともあるし、
うん、
あとまあ吸うやつもあの何種類か試してるんだけど、
うん、
その彼、チル&ヘブンが作ってるこのリッキルっていうやつは結構イケてる、
うん、
で、なんかちょっと前に、まあ僕の近くに実は CBD を専門に扱ってるお店があるんですけど、
ほう、
そこでなんかこの前そのリキッドタイプを蒸気にして吸うベープのやつを買ったんだけど、
うんうん、
そこはなんかあのね、まあ、CBD ってその薬品なんで、
うん、
その水に溶かしてるときに、その含有成分含有量みたいなやつが重要なんですよ。
うんうん、だから
3% 含有とか 20% 含有とかあるんですけど、
うん、
なんか そこは 3% と 20% ってなんかすごい離れた瓶でしか売ってなくて、どっちも合わなくて、
うん、
今吸ってるこれは 10%、これが一番合う。
なるほど。
ですね。うん、
それ、なんだ、いわゆるベイプのタイプって、どこでも吸っていいの？
ダメじゃないかな。
ダメなの？今煙を吹きかけられました。
全然欲しいね。まあ家の中とかだけど、
うんうん、
どっち吸っていいのかね。
どうなんだろうね。
タバコっぽく見られる、まあ、実際タバコじゃないんだけど、
うん、
いわゆる香りもニコチンも全然入ってないから、
うんうん、
周りから見たら何吸ってるか分かんないから、
うんうん、
まあ、僕は外では絶対気が今日は吸わないけど、
うんうんうん、
歩いてないし、
確かに
どうなるんだろうね、確かに。
てか、なんかそもそもタイマーに興味がめちゃくちゃあって最近。あ、
僕もです。
まあなんかもちろん違法だから吸わない、もちろん、てかどうやって入手したらいいかもわかんないけど、うん、なんかその多分ね、ヒカルさんから聞いたのかな、あのキメネコみたいな。
あ、キメネコね。
そう、多分ヒカルさんの方が先にこう関心を向けてたと思うんだけど、やっぱ確かにその心を落ち着ける機会がめちゃくちゃ少ないなと思って、
うん、
でなんかコロナとかもあって結構しんどいなとか、子育てとかしてて、あ、自分の時間ねえなみたいな時に、その30分でいいからその無になりたいみたいな。あるんですよ。うん、
そうね。
うん、でそういう時にたしなめるものとしてすごい関心が最近はあって、っていうのと、ラッパーって大体タイマー持ってるじゃないですか。
ラッパーは大体タイマー持ってる。
そうそう。で、なんかあの、その、まあ、ハスリングってちょっと悪いことして、そっからラッパーになってる人たくさんいるんですけど、
うん、
最近その、ハスラー街のラッパーでめちゃくちゃバズってるグループがあって、
うん、
ナメダルマっていうんですけど、
あ、
埼玉の熊谷で活動してて、
はいはい、
で、そこがヌジャベスをめちゃくちゃリスペクトしてて、
お
う、で、今、その、2代目のヌジャベスって言われるようなビートメーカーにグリーンアサシンダラーさんっていう人がいるんですよ、
うん、
でグリーンアサシンダラーはすごい有名なビートメーカーなんですけど、
うん、
彼がナメダルマとめちゃくちゃその仲が良くなってくっついて、
うん、
ナメダルマにそのいわゆるヌジャベスをサンプリングしたようなビートを提供して、うん、ナメダルマがその上でラップをしてて、その上でひたすらタイマーがいかにいいかみたいなのを歌ってたりするんですよ。タイマーは俺の人生の一部だから、で俺はそのタイマーを吸いながら歌詞を書くみたいな、それはなぜかっていうとその2つが好きだからみたいな。なんかあのちょっとまあハスラーっぽいんだけど、ビートがヌジャベスっぽい感じだからすごい気持ちよくチルな感じで聴けて、
あ、いいですね。
まあ、そういうのもあって、なんかいや、タイマーなんかあの合法の国に行ったら絶対吸いたいなって、吸ってみたいなって最近思うようになりました。
いや、めちゃくちゃ同意ですね。キメコはあれはすごい面白いんだけど、
うん、
まあ、もちろん僕も違法なことに手を染めるつもりは全くないんだけど、まあ、コストが見合わないと思ってるから、
うん、
でもその、まあ、いかに自分の精神のコントロールと付き合うかっていうのは、
うん、
間違いなくその古来より人類が取り組んできたテーマ、
うん、
でいろんなアプローチがあるんだけど、
うん、
まあ、その薬品みたいなものっていうのは、まあ、一番手軽に誰もがそのまあ悟りみたいなものに近いものを手に入れられるやり方だから、
うんうん、
科学が発達してるんだったら、そういうやり方、
うん、
で適切な範囲で付き合うのは、僕はかなり賛成な派閥。
うん、
僕は結構メキシコと仲良くしてるのも、
うん、
彼がそういう知識がものすごく強くて、楽しいからなんですよね。
うんうんうん、
なんか今回そう、アングラの話になってきましたね。
確かに、メキシコさんちょっと会ってみたいなって。
ああ、メキシコね、うん、めちゃくちゃおもろいよ。
うん、
メキシコペアボティ、これ、危険だな、混ぜるな危険だな。
混ぜるな危険、やばい。
メキシコもこう、すごいフォーカスが強い人だから、
うん、
まあ、話すともう、ほぼ 95% 彼が喋ってて、
おいいね、
まあ、ちょっと質問するみたいな感じに、
うん、なるほどね。
なんかまあ、インスタライブとかで、たんたん多分そういうマリファナ関連のとこしてるらしいんだけど、
うん、すげえ
そのうち機会あったら紹介しますし、
はい、はい、
うん、なんかまあ、あの海外行けるようになったらマリファナできる国とか一緒に行きましょうよとかめっちゃ言ってくるんだけど、う
ん、いいねマリファナのハイになる部分ってどうなんだろうね。
ああどうなんだろうね、
うん、
うん、なんかでもそのよく結構まあ興味があるんで調べるんですけど、
うん、
まあ、その飯が美味しくなる、
うん、
マンチって言ってとか、
はいはい、
まあ、音楽がよく聞こえるとかはよく言うけど、
あ、感度が合う。
でも僕も先週末 CBD 結構吸って街に出たんですよね、
うん、
やっぱり周りの音とか、まあ、すごい自分の心とめちゃくちゃ向き合えるようになる感じになるんで、
うん、
やっぱなんか周りで起きてることとか気になるんだよね、うん、
あー、なるほど。
一個一個意味を考えちゃう。
あ、逆に？
逆に。
あ
ー、外に出ると、家にいるとそう落ち着くけど、
うん、
外に出ると、なんかいつもとなんか音の聞こえ方とかちょっと変わる気がする。
なるほどね、うん、なんかそういう精神状態になることって、まあちょっとそのベープを吸ったことないかわかんないけど、日常の中でも年に何回かあるじゃないですか。
うんうんうん。
でもめっちゃ貴重な機会じゃん。
あ、そうかも。
うん、なんかなかなか狙って得られるものでもないし、そういう、なんだろう、ちょうどいい状態って。
確かに。
だから、まあいいよね。
そうだね、
うん。
普通に生活してると、ほぼ同じような繰り返し、うん、思考回路にはまるんで、
うん、
まあ、こういうふうな薬品、まあ、薬品ではないんだけど、DD は。まあ、薬品か、うん、薬品とか、あと環境を変えるとかありうのは、うん、ある程度人工的に作り出すっていうのは、
うん、
すごくいいことなんじゃないでしょうか。
ね。なんかテクノロジーって結局世の中の選択肢を増やすっていう。で、必要なタイミングで必要な選択肢を取れるようにするっていうのが、
うん、
多分メインであって、まあ今だと、なんかどの選択肢もこっちの個人の権限で、その取れるから、いいものにこう極在的になっちゃうけど、まあ、別にね、マリファナみたいなものもあって、その、良し悪しのバランス見ながら、いいものをその瞬間瞬間で選べるようになるのがベストじゃないですか。
本当そうっすよ、
ね、そういう意味ではなんか CBD みたいなものもいいテクノロジーの一個だなと思ってて、
うん、
なんか積極的に取り入れようっていう気持ちになってます。
まあ、テクノロジーってそのいわゆる個人が自分で今までアクセスするのが難しかったものに対して、
うん、
の簡単にアクセスできるようになるっていう側面がやっぱりある。テクノロジーと違うけど、まあ、本とかはその一番極端な例だなと思ってて、
確かに
すごい専門家の人がもう何十年もかけて得たインサイトっていうのをなんか1000円とか2000円で売ってくれて、まあ追体験みたいな形ができるわけじゃないですか、
うん、
CBD とかもまあ古来よりその苦労して悟りの境地とか、まあ精神世界を開いた人たちの境地っていうのをまあすごい手軽な価格とまあ簡単な努力で手に入れられるっていうのは使わない手はないかなと思っている派です。
同じくでもその CBD の種類に大麻以外のものがあるっていうのは最近知ったんで。
それ知らなかった。
ね。なんか一応そのアメリカの方で割と特許もちゃんと取られてて、で、外に輸出していいっていう国の許可も、なんだっけ、FDA だっけ、取ってて、
うんうんうん、
なんかまあちゃんとした製品として売られてるものでなんですけど、僕もそのホップが CBD 取れるとか知らなかったし、うん、結構面白そうだなと思って。
面白いっすね。
うん。
やっぱ動きが早いっぽいけど、やっぱその法規制とか
何も。そうだろうね、
うん。
キャッチされやすそう。
そうね。
うん。
まあ、今アメリカでやっぱマリファナ産業もすごいらしいね。
あ、そうなの？
みたい。なんか今起こってるのは、まあ、アメリカって結構やっぱ複雑で、州ごとにその大麻に関しての無限法律が違うから、
うんうんうん、
州ごとに発達したそのマリファナのまあバイヤーというか、
うんうん、
ストリビューターはいるけど、その全国ブランドみたいのがなかなか発達しづらいので
、なるほど。
で、一個なんかでかい会社が、そういろんなところの、そういう会社っていうのを全国規模で買収して M&A していって、
う うお、ドラッグストアみたいな。
そう、ドラッグストアみたいな。地方をどんどん買収していって、ここからファインですね。
ここからファインだね。
感じでグローバルのそういうタイマーブランドみたいなのを作っていく、みたいな取り組みをしてる会社が、本当にもう時価総額1兆円とかあるとか、最近どっかで聞いた気がする。
いや、すごいね。タイマーといえばもうアメリカとオランダみたいなイメージあるんですけど、グローバルでそういう産業ってあるんですかね。
どうなんだろうね。だから、まあ、表面化してるかどうかだとは思うんだけど、
確かに、
まあ、カナダは結構強いらしいけどね。
あ、そうなんだ。
カナダは結構強いらしい。
それはカナダでよく吸われてるってこと？
あ、そうだね。全国的に合法なのかな、よくわかんないけど、なんか4月10日にマリファナの日みたいなのがあって、なんかで、ね、4月とか何の日だったかな、まあ、マリファナ関連の日で、その記念日はなんかみんな吸う人は吸うみたいなの、やばい祭りというか、まあ、ひな祭りみたいなことすわ。
でもいいよね、別に幻覚を見るわけでもないし、誰かに迷惑をかけるわけでもないんだから。で、合法にちなんでるだけだから。
いや、ほんとそうね、なんかマリファナとか聞くと、ちょっと引く人も一部いるかもしれないけど、マリファナ自体で死んだ人って多分いないって言われてて、中毒性とかもないし、別に暴力的になるとかっていう作用もないし、いわゆる今確認されてる範囲では体に害があるっていう要素は一個もなくて、まずタバコとかの方がもちろん全然害はあるし、あとお酒とかで暴れて死ぬ人の方が全然あの世間的には多いって言われてて、なんか大麻関連でトラブルになったりとか、そういう身体的な不都合を起きることは、まあ、ほぼないっていう研究をされてるんで、まあなんか日本で違法なのはまあ歴史的な経緯だとしか言われてない。
JT による妨害活動なんじゃないかって。
あ、全然そういうのもあるとは思う。
見ましたけど、どっかで。害が一切ないのに、お酒とタバコっていう害が明確なものは許されてて、大麻は許されないのは、そういう規制産業のによる妨害だっていう。
まあ、その可能性は全然あるよね。
まあね。
絶対にタバコよりもいいんだろうね、普通に。
普通にそうだと思う。まあ、他の産業を潰しちゃうっていう可能性は結構ありそうですよね。
まあ、タバコ産業はなんか大きそうだな。まあ、確かにちょっと僕、先月くらいにたまたま、その、タバコ産業と禁煙みたいな本を読んだんだけど、
ほう、
やっぱりその、タバコ産業のその、ロビーイングの力ってマジ半端じゃないらしくて、やっぱその、医学業界というか、そういう、医学の世界とかにも、まあ、すごいやっぱ大量の献金とかをして、害がないっていう論文をまあ書かせたりとか、まあ、その、タバコにはこういうふうな害があるっていう症例みたいのを、まあ、メタ論文とかで発表して結構インフルエンス持った科学とかはものすごい潰しに行ったりとかするらしくて、この本はその日本で昔そういうタバコの害、特に副流煙の害っていうのを研究して世界的に発表した日本の科学者の論文に関してすごい細かい穴っていうのを探して糾弾しまくって批判するっていう風なコンソーシアムをフィリップ・モリスかな、どっかが組んで、日本のそういう科学者を潰したっていう実例を、すごい、なんだろう、如実に描いてて、怖いなと思った。
怖いね。
怖いよね。
怖いね。
まあ、本当ビジネスにでもすごい、専念してるよね。
まあそうだね。なるほどね。もうタバコは重税かけようぜ。
これまあ、でもどんどん高くはなってるし。
でも周りで吸ってる人ってちょっと減ってる気はしますけど、どうなんだろうね。
僕も減ってるイメージがあるかな。
都内だとね、すごい厳しいから吸える場所が少なくて、地方だとまだガンガンいるのかなっていうイメージですけど、車があるから。
そうね。
うん。
なんかでも、確かにそういうでかい産業の動きとか、まあ結構変わりづらいと思うけど、でもさ、信じられないけどさ、多分30年前って普通にオフィスでタバコ吸いながらやってた。
らしいね。
だから、ヤマティも小売りとかと付き合ってるから分かると思うけど、そういう古くからある産業、昔僕、百貨店と仕事したことがあって、もうオフィス行かせてもらったけど、すごいやっぱ歴史があるオフィスで、30年前とか普通にこうデスクに灰皿とかって吸いながら仕事できたんだけどね、みたいな言われて、マジ半端ねえなと思って。
まあ、半端ない。
信じられないじゃん、もうありえないじゃん。
うん。
まあ、30年か40年か、それくらいの話なんだと思うと。
うん、
まあ、やっぱりいろんな物事って時間をかければ変わってないようで変わっている。
確かに。確かにな。なんか、これよく言う話なんですけど、僕、セブンに呼び出されることはすごいたくさんあって、コロナ前は特に。よく行くんですけど、どこに行くかっていうと、会議室じゃなくて、タバコ部屋に行くんですよ。セブンは何回やったっけな ?5 回、6回、7回、どっかの階フロアに、こう、天井がなくて、もう外に開放的になってる、タバコを吸うためだけのフロアがあるんですよ。まあ、屋上っぽい感じで。
ああ、へえ。
まあ、一番上のフロアじゃなくて、なんていうんですか、こう、
だ、
そう。で、タバコ部屋が、まあ、部屋っていうか、タバコフロア。
すごい。
で、いつ行ってもものすごい人数がいて、で、商談やってんのよ、そこで。
商談って何？
商談。
商談、
だから、はい、社内の人同士でも話してるし、なんかメーカーの人とかそこに呼び出されて、タバコ吸いながら、なんか条件の話してんの。みたいな横で僕はネットスーパーの話を、その、責任者とかと、タバコを彼らが吸ってる横で、僕はお茶飲みながらしてるんですけど。
うん。
だから、その、そもそもそういうさ、スペースがあるってこと自体が、だいぶ、なんだろう、今っぽくないっていうか、
うん、
ちなみにコロナが始まってから閉じられたらしいです。
あんま絶対ダメだよね。
ね。
あ、でも山本さんもだから CBD のベープを取り入れれば、
確かに。
ちょ、彼らに付き合いタバコができる。
うん。ちょっとメキシコさんから買います、それを。
あ、確かに。すごい人気があって、今あの EC では手に入らないらしいんで。
マジで。
まあ、彼と会うと、
うん、
うん、ある時売ってくれるよ。
わかりました。じゃあちょっとそのチャンスを楽しみにしてます。
ね、うん、全然関係ない。俺、ナメダルマめっちゃ興味あるわ。
あ、興味ある。
じゃあ後で。最近いくつか名前を見るんだよね。いくつかちょいちょい名前を見るし、うん、まあ、僕、ユジャベスすごい好きじゃない。
そうだよね。はい、ね、2018年に、てかもともと、そのなんかハスリング悪いことしてて刑務所に何人か捕まったりして入れ替わり立ち替わりで2018?9? 去年だったかなにやっと揃ったんですよ。久々に揃ってで活動開始して、でもなんか彼らはそういうのは制作意欲がものすごい高くて、とにかくリリースの回数が半端なく多いの、
う
ん、でライブもしっかりこなすし、でファンがなんか薄いファンがいっぱいいるっていうよりは超濃いファンがたくさんついてる感じだから、
ああ、
まあなんかすごいすごいいい、なんだろう、継続率が高いプロダクトなんですよ。
なるほど。
うん、で去年かな、おっとし出したシングルでフローティンっていう曲があって、それがあのまさに本当ヌジャベスの何だったかな、ランドスケープじゃなくてなんとかっていう曲の、
うん、
本当サンプリングビートで、
うん、
でその上でしてるラップと MV がめちゃくちゃかっこよくて、僕はそれで知ったんですけど、
うん、
ナメダルマかっこいいと思って、でそれ以外のなんか要は MV にカットされてる曲も全部そのヌジャベスっぽいトラックに、なんか3人の MC がそれぞれ結構特色違って、
うん、
いいラップ、
あ、
うん、なんでリンクを送ります。
まあ、あれですね、リリース回数が多いんだったら、ほぼ、10X の味ですね。
確かに。確かにね。いや、素晴らしいラッパーですよ。なんか制作にかける意欲がやっぱ強い。その、物事を創作するってことに対する意欲が強くて、
うん、
そういうところが好きですね。
なるほどな。
うん。
音楽の見方もなかなか、ユニークですね。
はい、あ、僕が。確かに。ストーリーを食べてますね。
まあ、でもな、そうな、CBD、そうね、まあ、タバコとかっていうのも、うん、話戻るけど、やっぱりある程度、まあ、迫害されてるというか、今、肩身が狭いからこそ結束が強いみたいな感覚を覚えるよね。
ああ、なるほど。
吸う人が少ないほど、でも逆に、なんだろう、うん、結束力とか、タバコ部屋の力というか、そこでのこう熱量って高いんだと思う。
確かに。
うん、
確かに、
まあ、僕も大学の時は知ってましたけど、
うん、
まあ、大体そのサークルとかで半分吸う半分吸わないみたいな感じで、
うん、
吸う側には吸う側のコミュニティがやっぱりあったかなとは思う。
あるよね、
う
ん、なんかお酒よりも強い気がしてて。
ああ、そうだね。
うん、
うん、
酒はなんつうか もうちょっと広い娯楽になってるから、まあ、みんな飲むっしょみたいな感じだけど、タバコってもうちょっと狭い、まあ多分言ってる通りだね、狭いからこそそのなんか分かり合えるものがあるのかなっていう、うん、
まあお酒はその飲む飲まないが連続値というか0から100の間に、うん、まあこう滑らかにあるけど、お酒は01のバイナリー、うん、いやタバコは01のバイナリーなんで、もうすぐそこにはっきりしてるんで、
確かに
入りやすいんでしょうな。
確かにフラグ管理できちゃう。はい、
まあ、この話はそんな感じかな。
そうですね。じゃあ今回は CBD を僕が始めたという話でした。
これは気になるんで経過観察していきましょう。
はい、それではまた。
バイバイ。